そしたら始めましょう。残念ながらちょっと忙しくって採点が全部終わってないので、返すのは来週というか1月に入ってからになります。それで今日で、大体講義は、全部終わって、1月に入ってからは、例題と回答、例題と回答というので、2回くらい演習をしてから、最後に、1月何日でしたっけ、試験の掲示板も出てると思いますが、1月の、確か21が、あ、22ですね、1月22が試験となります。それで今日は、6.2 の、大正行列の体格化というのをやります。で、どんな行列でも体格化できるとは限りませんが、大正行列というのは必ず体格化することが、可能です。で、今日はそれをやりましょう。で、それやる前にちょっと複素数にも慣れる意味でちょっと話が元に戻りますけれども、複素数で、C ですね、 C、 複素数を、成分とする行列を考えれば、体格化できることもあります。あるという、こういうことを、ちょっと説明しましょう。複素数全体は真にちょっと太字をつけるというそういう字 で書きます。なんでかというと複素数というのは英語ではコンプレックスナンバーと呼ばれます。コンプレックスナンバーの C を取ってきます。で、例としてですね、こんな行列を考えましょう。01、こんな行列を考えます。で、この行列について、こういう多項式を計算すると、これはまあマイナス t マイナス1 1マイナス t ですね。だからこれは t 次乗プラス1です、ですね。で、これ実数の固有値はないので、R の範囲ではですね、 R は実数ですが、 日数の範囲では体格ができません。できないわけです。ですね、ちなみに先週の試験 の、 2番ね、2番は全パターン体格化できないのが答えですから、まあ、大体皆さんできてる人多かったですが、あれは固有空間の次元が落ちてしまうという例ですが、この場合にはもう固有値自体が実数で存在しないというのでできないというやつですね。だけど、複素数まで成分として考えれば体格化できます。でどんなふうに考えるかというと、 t 次乗プラス1イコール0の、解を考えると、これは t イコール、i と、マイナス i という、i というのは、まあ虚数単位ですね。こういう2つの解を持っているわけです。でこれを固有値だと思って、これを固有値と思って固有ベクトルを計算します。だから a 引く例えばIE を考えるわけですね。そうするとこれはマイナス i マイナス11マイナス i というこういうものが出てきます。でこれを満たすものを取ってくるわけですね。固有ベクトルの計算同じことをやります。だからマイナス11マイナスの xy イコール00というこういうことをやるわけです。で複素数でも同じように C で吐き出しをやるわけですね。C で、吐き出し法というか、何でしたっけ、簡約な形の計算をやるわけです。簡約化をやるわけですね。でちょっと複素数に慣れてないと、1のマイナス i ですが、まあこれを上下ひっくり返すとですね、ひっくり返すと、1のマイナス i のマイナス i のマイナス1ですね。で次に、上下に、マイナス i をかけて、引くということをやります。そうすると、ここは、1の0でマイナス i でマイナス1、引くことのマイナス i かけるマイナス i ですね。この辺は複素数に慣れてないとなかなか辛いと思いますが、でここの部分は、i かける i だからこれマイナス1になるわけです。でマイナス1引くマイナス1で、結局これは1マイナス i 0とこんな風になるわけですね。だから、一般解は xy というのはイコール、c 倍の、まあいいですね、 c 倍のここ1って取ったら、i ですか。こんな風になるわけです。だから、まあこの書き方嫌だったら、i1C は複素数とですね。今まで実数でやってたことを全部複素数でやるわけです。ですか。そうするとあれが固有ベクトルになって、これを取ってきた時の性質というのは、A かける I1 というのは、I 倍の I の1とこういうふうに書けますという。でこれをやっぱり固有値と呼んで、複素固有値ですね。複素固有値、それからこっちの方を、複素 場所が小さくなりましたが、固有ベクトルとこっちに大きく書きましょうか。これは、複素固有ベクトルと、まあ、こういうことになるわけです。ですね。で、見てるだけだとちょっとよくわかんないと思うので、じゃあちょっと今から時間取りますから、こっちの方の固有値に対して複素固有ベクトルというのを計算してみてください。まあ、複素数の計算あんまり高校でやりませんが、ちょっとまあ複素数の計算を思い出すことも兼ねてですね、こっちの方で、固有ベクトルを計算してみてください。大丈夫だった。これから分けるの手伝って。あ、もう全員回してくれていいんですが。今配ったあのやつは誰か来てない人に渡してくれるとありがたいんですが、ここに置いとくので、もし来てない人に渡す必要があったらここに置いとくので持ってってください。それで、もう一つのその固有値の方を、固有ベクトルを計算、複素固有ベクトルを計算しましょう。で、今度はマイナス1ですね。だから、a-i の e と、これを考えます。そうすると今度は、i と -1 と1と、i とこういうものが出てくるわけですね。で、これをまた あっちでやったように c で簡略化しましょう。で、まずこれとこれひっくり返すと、ひっくり返しまして、1ii-1 とこうなりますね。 で今度は、相倍して引きます。引くということをやります。そうするとこれは1の i の0の、マイナス1引くマイナス i。 あれなんか 変ですね。これ書き間違えたかな。 i とマイナス1、合ってますか。これ1マイナス1で、なんか間違えてる気がするけど、ii でひっくり返して 1i の i のマイナス1ですか。これでいいですね。で i 倍して引くだから、そうか、これ、かける i があるわけですね。でこうなります。でそうするとあの i かける i っていうのはこれはやっぱマイナス1ですから、マイナス1引くマイナス1で 1i00 とこうなるわけですね。だから結局、固有ベクトルは、複素固有ベクトルは、複素固有ベクトルは、どうなるかと言いますと、C 倍のこれ解けばいいわけだから、1でマイナス i ですか。これが複素固有ベクトルになります。したがって、P イコール、i の1マイナス i の1とこう置いてやると、対角化と全く同じように進むわけだから、P インバース 1A の P というのは、まあ、I とマイナス I になります。で実際これ確かめてみますね、確かめ、計算しなくてもあのこうあのなんていうかあの対角化する理論をそのまま複素数に当てはめてやれば計算しなくてもこれ成り立つんですが、とりあえずちょっと計算してみましょう。そうすると、P インバース1というのはどうなるかというと、これは、2i ですね。 2i 分の1の、1の i の、ここが、i のマイナス1ですか。逆行列の公式っていうのはそのまま使って、全然構いませんというか、あれなんか変だね、あれなんか計算間違いしたかな、1とマイナス1で、あいいですね、 2i で、うん、こうで i の i の、うん、確かにこれ逆行列になってますね。で、これ計算しましょう。で、AP ってやつを計算するとこれは、01マイナス10で、2分の i じゃないや、p が i1 マイナス i1 ですから、これ計算すると、まず最初が、i 引く1ですか。あ違うマイナス1ですね。で次が、単に i で次が、マイナス1で次が、マイナス i ですか。こうなります。で、これとこれ掛け算するんですが、なんだっけな、1かけるマイナス1足す i の事情というわけで、だからこれはまずあの117ですね。これを計算しましょう。そうするとこれはマイナス1マイナス1でマイナス2です。で、マイナス2割る 2i というのは、分母分子に i をかけてやると、こういう計算するわけね。分母分子に i をかけてやると、ここはマイナス2でマイナス2かける 愛となって愛となりましたと。で例えば117はこんな風にしてきちんと出てきたわけです。いいですね。でもう一つくらいやっておきましょうか。127まああの計算の仕方としてはこんな風にして、この計算というのは、まあ、分母の愛をなくすと、なくすというやつです。それから、127を計算してやると、127は今度はどうなんだっけ、2番目のベクトルだから 1×-1 プラス i×-i ですか。そうするとこれは、-1-i の2乗で、まあ、-1となって、これはまあ0ですというわけで、2番目の成分も、0になるわけですね。で、まあ、あの以下同様に確かめられます。同様に確かめられますそれで、複素数の計算というのは、いろいろあの皆さん慣れてほしいのですが、複素数ですが、まあ、あの古い数 B の、 あの今配ったのはあの古い皆さんの1代前の数 B の高校の教科書のコピーです。で、高校の教科書はあの皆さん数学よくできますから、あの高校の教科書くらいはあのこう自習でパッと読めば分かると思いますので、これを、勉強しておいてください。どうしましょうかね。複素数、大学生になって1回は複素数きちんと使えるようにならないと他の科目でもいろいろ困りますから、工学系の科目でもいろいろ使うし、数学でもいろいろ使えますから、これは勉強してきてください。で、ただやっといてってもなかなかやらないから、なんだっけ、最後のレポートの提出が、今日もあの問題の 6.3 の1宿題に出しますが、あの宿題の提出が、1月8日ですね。1月8日。で、本日分は、この、 あの複素数の問題、あの、まあ、適当に、プリントから読んで何題くらいやってもらいましょうかね。1台2台基本は3台、4問くらい問いのうち 問いを4つ以上ね、4問以上。それから、2番目としては、今日やるページ127の127の1番、全部で、4問ありますが、1から4という、ま これ、あの、重要だから、きちんとやってくるようにしてください。これは新しく来たりしたら、まあね、この辺ね、今日配ってるやつここですから、ここを取りに来てください。いいですか。それで、今日 の、 あの照明でいろんな、あの、この、実対象行列を直行行列で、対角化するのに、なんだっけな、使う大事な性質っていうのは、この今日配ったプリントのページ90ページです。あの、教育な複素数ってやつですね。ページ90、教育複素数ですね。ページ90で、とりあえずですね、最初 の、 あの89ページと89ページと、あの、90ページのその 教育複素数ってちょっと自分で読んでみてください。ページ90ね。それでですね、あの、今こう複素数、A たす IB というこういうこう複素数がこうあったときに、まあ、これを、まあ、Z とこう書くことにしたらですね、Z バーと書いたら I の前の方を、こういうふうにこう変えたやつですね。こういうものを、あの、 Z バーと書きます。で、これを、Z の共益複素数というんですね。共益複素数と言います。で、特に、B イコール0の時ですね。つまり、Z が、実数の時、は、Z バーというのは、まあ、Z になります。いいですね。ここで、あの、AB は、まあ、実数ですね。で、これが、まず、大事な性質のその1です。ですね。で、例えばちょっと例題として、こんな数を考えてみましょう。 Z イコール、P たすI q 分の1と。で、PQ は、まあ、R になってる。 というわけですね。でこの時、Z バーを求めようと、教育不足を求めなさいという問題を考えますね。そうすると、教育不足っていうのはまあこういう形でしか定義してないので、まずあの Z を、まあ、答えですね、まあ、こう Z を1の形にします。形にします。でどんな風に1の形にするかというと、あの無理数 の, あの分母の無理数分母に持ってきた時 の, あの分母の有理化というのと全く同じ計算方法で、あの分母分子に P-IQ をこうかけてやるわけですね。同じものをかけてやります。でそうするとこれは、分母は P 次乗マイナス IQ の次乗ですから、で I の次乗はマイナス1になりますから、分母は P 次乗プラス Q 次乗になってくれます。で分子は P マイナス IQ になりますというわけで、P 次乗プラス Q 次乗分の P、マイナス I 倍の P 次乗 Q 次乗 Q とこういう数になるわけですね。分母分子同じものをかけて、そうするとあのこれはこれあの1の形ですね。これは1の形になっているわけです。いいですか。だから結局ゆえに Z バーというのは P の P 次乗プラス Q 次乗足すことの I の Q の P 次乗足す Q 次乗、こんな風にあのなります。いいですか。それで、教科書のコピーにあのいろいろと共益複素数の性質について書いてありますが、例えばですね、次のこう教科書であんまり証明してないんですが、例題として、今、アルファというのが、まあ、アルファ1たす i アルファ2、それからベータというのがベータ1プラスベータ2と、でこうアルファ i は実数でベータ i は実数だとしましょう。でこの時にアルファかけるベータの共益複素数というのはアルファの共益複素数かけるベータの共益複素数であると、これを示せと、こういうあの問題を考えますね。で答えを計算しましょう。まず、左辺は、まあ、いやアルファベータから計算しましょう。アルファベータを計算するとこれは、アルファ1ベータ1で II がやっぱ実数になってマイナスアルファ2ベータ2です。で足すことの I の、アルファ1ベータ2プラスベータ1アルファ2ベータ1とベータ1とこうなるわけですね。だからアルファベータの共益複素数というのはアルファ1ベータ1引くことのアルファ2ベータ2引くことの i の、まあ、アルファ1ベータ2プラスアルファ2ベータ1とこうなるわけです。いいですか。で一方 あのアルファの共益複素数ベータの共益複素数というのはアルファ1引くことの i のアルファ2それから、ベータ1引くことの i のベータ2というこういうものですから、これはアルファ1ベータ1、足すことのマイナス i アルファ2マイナス i ベータ2とこうなってるわけですね。で、あとは引くことの i の、アルファ1ベータ2足すことのアルファ2ベータ1とこうなってるわけです。いいですか。で、ここの部分を計算するとここは、イコールマイナスアルファ2ベータ2です。ですね。だからあの1とこの2の表示にあの1、2より、OK ということで、証明できます。で、この、 あの昔の高校の教科書にはあのこれ性質として挙げてあって、実際の具体的な数について、示せって言ってるだけですが、まあ、こんな風にあの文字で書いてやれば、簡単に証明ができますですね。それで、次の公式ですね、割り算の時にはあの分母分子ともあのやっぱ共益取ってから割り算してから共益取っても共益取ってから割り算しても同じものだという性質が成り立ちますが、その証明は、まあ、ここではやりませんが、これこの考え方、これと全く同じ考え方を取ればあの証明することができます。いいですか。で、こういう調子で、複素数を、実習してください。で、複素数というのはいろんな場面で使われててですね、あのもちろんあの数学でもあのたくさん使いますが、例えば、C の複素数の利用ですが、多分あの工学系の人で一番よく使ってるのはあの電子回路の あの計算にあの非常に対応してます。で、あんまり機械系の人は電子回路をどのくらいやるかは私はあまり知りませんが、あの例えばそのコンデンサーにどのくらいあの電気が流れて、その、コイルにどんな風に電気が流れるかとか、あのそういう計算になるとあの全部複素数でやると簡単なので、複素数が非常に多様に使われてます。それからあとあの最近はまああの計算機のパワーが非常に強くなったので、あのあんまり使われなくなってますが、あの二次元の流体ですね、 だから流れ、これも関係のある将来的に関係のある人もいっぱいいるかもしれませんが、あの二次元の場合のその流れ、あの物の流れを解析するときも、あの実は複素数使うと非常に簡単に解析することができて、そういう場面でも非常にあの使われてます。で、あの数学ではですね、非常にあの複素数は基本中の基本で、こういうあの大定理が成り立っているわけですね。定理なんですが、N 次方程式は、まあどうしましょうか。N 次方程式は複素数係数のか、C 係数の N 次方程式は、C で、必ず、解を持つと。解を持つというわけです。で、特に実数係数の N 次多項式は、N 次方程式は、複素解を必ず持ちます。解を持ちます。で、これを繰り返して。適用すると、C 係数の複素数係数ですね、の、N 次式、X の N 乗プラスA の1の xn-1 プラス点点点プラス、まあ、A の n という、これは、まあ、x- ラムダ 1x- ラムダ2点点点 x- ラムダ n と因数分解できます。できるというわけですね。で、ここで、まあ、AI はもちろん、複素数であって、それからラムダ J というのも、まあ、複素数というわけです、ですね。で、例えばもちろんこれは具体的に書けるとは限らないわけですよ。限らないわけです。で、例えば例としては、さっきやったように x 次乗足す1というのは、これは複素数まで使えば x-i の x たす i とこう因数分解できますから、こういうこの定理に合っているわけですね。いいですか。で、繰り返し適用するとっていうのはどういう意味かというと、 x-λ1 という λ1 という解があったら、あのそれでこれを割り算してやれば、もちろん割り算の余りはあのゼロですから、あの n-1 次式が出てくるわけです。でこの辺はなんかぐちゃぐちゃぐちゃという複素数ですが、そういうものが出てくると。でその n-1 次式にまたこの定理を適用すれば、どんどんどんどん因数分解していってこんな風になりますという。でこれは定理ですが、あの数学ではその大数学の基本定理と呼ばれています。でこれも実は皆さんの高校の教科書にちょろっと書いてあるの。でもあんまり認識してない人が多いですよね、普通ね。あの高校の教科書にちょろっとだけ書いてあって、数 B の、これは皆さんが使ってた数 B の教科書にちょろっと書いてあって、あの N 次方程式は必ず複素数まで見れば解がありますという定理がちょろっと知られていると、ちょこっと一言書いてあります。でこれの証明はいろんな証明法あるんですが、あの複素数を使うあの複素関数論というものがあるのですが、その複素関数論というのを半期くらいやったらやっと証明ができるという、その程度の難しさの、定理です。で以上で準備が完了したので、今日の本題の、対称行列の対角化というのをやりましょう。以上で、ここまでは準備対称行列の対角化をやりましょう。で実対称行列は、示したいことは、これ定理なんですが、実対称行列は、直行行列で対角化できると、という、これがあの定理です。いいですね。でまずあの準備として、定理の、6.3.1 ですね。実対称行列の固有値は全て実数と、これを証明しましょう。いいですね。だから、別の言い方をすれば、こういう多項式に、実数でない根はないと。の解は、 のみと。これがまず準備です。いいですか。で、照明ですが、まずですね、あそこ の、 あの大数学の基本定理から、定理より、固有多項式の=0 の、解、ラムダと、まあこれ C ですね。これがあるわけです。存在しているわけですね。で、さっきやったように、本日の最初にやったように。最初のその例のように、固有ベクトル、複素固有ベクトルですね。X がまあ存在します。存在して。から、A の x イコールラムダ x と、こういう関係式が成り立ってくれますですね。だから今日最初の例でやったように、最初の例ではあそこに出てくる x というのが1と i とかですね、そういう成分を持ってたわけです。で、簡約化するっていうのはいつでもできるわけで、で、なんというか線形代数の教科書に書いてあること、この教科書に書いてあること全部複素数でもちゃんと成り立つんです。だから複素数で同じことをやっていれば必ず、こういうベクトルが存在するということが分かるというわけです。で、というわけで、この関係式が成り立つ。ただし、その X もラムダも、ラムダも複素数かもしれないというわけです。今、A バーと書いたら、A の、A っていうのがこう A の IJ とこうかけてたとしたら、A バーというのは、各成分の複素共域を取ったものと、それからx というベクトルが、xi とこうかけたときには、x バーというのは、各成分の 普通教育を取ったもの と定義します。定義しますね。で今あの A は、実対象行列なので、 A の成分は実数なので、A バーというのはもちろん A です。それから、対象行列なので、まあ、A の点値は A だというこういう性質が成り立ちますですね。で今こういう量を計算しましょう。ラムダの共域とって、で X の共域の点値と、まあ、X というこういう内積をこう考えましょう。こういうものを考えますね。ですね。そうすると、これは、点値のラムダ X、 これの、まあ、共域とこうなるわけですね。これはあの積の共域はあの要するに積取ることと共域取ることは全く同じことであるというこういうことが成り立つわけです。でこれは、点値の、X、 これのまあバーになるわけですね。あ失礼、 X 書くの忘れた。でこれは点値の A の X のバー、これとまあ X の内積になるわけです。ですね。でここからここの計算はあのアルファベータというのはまあアルファバーベータバーというさっき使ったこの性質ですね。それからここはまあこれとこれがこう等しいというので単に書き直しただけです。ですね。でそうするとこれというのはイコール、点値の X バー、点値の A バー、これと、X ということになるのですが、あのここで、この性質を使うとこれは点値の X バーかける、ラムダ倍の X とこうなってくれます。でここで使ってる性質というのはこの2つの性質ですね。この2つの性質を使えば、ここのイコールが成り立ちますというわけです。いいですね。だからあこう書くよりも多分これっていうのがイコール単に A ですというこの性質を使うわけですね。そうするとこれが成り立つと。でこれはあのイコールラムダ前出していいですから、X 点値のバーと、X というわけです。いいですね。で、両辺を両辺を、点値の X のバー X で割る と、ラムダバーイコールラムダとなって、ラムダは実数とになるわけです。いいですか。で、こういううち、まあ、取ってきて、全部で N 個あるのですが、だから全てのこういううちが、実数になっているというわけですね。でこれでまず、最初の準備が終わりました。で、次、準備に、これまあ準備1ですが、準備2が終わればもう証明も全部終わります。
準備2、これは定理の 6.3.2 というやつですね。ですか。で、n×n 行列が、固有値が全て実数と。実数なら、直行行列P が存在して、次のところに書きましょう。P、これ A ですね。P インバース1、P というのは実は、こんな形に書けますと。で、ここは全部0と。で、ここはまあ何か。だからこれ、上三角ですね。三角行列にできます。対角線から下全部0になっている行列を上三角行列と言います。このまあ星というのは何か成分がありますよという意味ですね。で、ラムダはもちろん固有値であるわけです。ですね。で、これの証明をしましょう。これ機能法です。n イコール1では当然これはまあ明らかに OK ですね。で、n 引く1まで OK だとしましょう。でしますですね。で、a イコール、今こう AQ イコール、まあ、ラムダ1 Q と、こういうふうに、ラムダが、R であって、まあ、Q もこういうベクトルだとしましょう。で、Q はこれは、まあ、長さ1だとしますね。で、Q を含む Q を含む正規直行形から行列 Q を作ると。で、だから、Q っていうやつは、まあ、こう一番こっち側は、まあ、Q っていうベクトルで、で、まあ、以下点点点と続くようなこんな行列を、まあ、作りますというわけですね。正規直行形で。で、そんな風にすると、この時Q インバース1 A の Q、まあ、これ直行行列ですから、Q インバース1というのは、点値の Q です。これは前回やった直行行列の定義からね。で、これは、こんな形で書けます。 ラムダ0点点点0で、あと、こここう B と書いて、でこう横のベクトルは C となります。となります。いいですか。ああなるのはちょっと計算してみれば分かりますが、まあちょっと黒板消してから、左側でやりましょう。それでどうしてこういう形になって、どうしてここがゼロかというわけですね。ここがどうしてゼロかということを考えてみましょう。そうすると、AQ という行列を考えてみると、これは、ラムダ倍の Q、 これがもう縦ベクトルとしてあって、で、あと点点点点点とこうなってるわけですね。で、Q のインバース1っていうのは、これは Q の点値ですから、結局どんな行列になってるかというと、ここが、点値の Q というベクトルになって、あとはこう点点点点こうなってるわけですね。いいですか。まあ、ここに、9293といきましょうか、92点点点点、9N と、まあ、こういうベクトルになってるわけですね。で、正規直行形ですから、点値の、QI とまあ、Q、 これはまあ0になってるわけですね。これは正規直方形だから。形という性質からね。そうすると、もちろん点値の Q と Q というのは、これは正規直方形だから1です。いいですか。よって、まあ、故に右の形になると、形になるというわけです。だからこれをこうバカバカバカとこうかけていくわけで、これとこれを考えるとラムダになると、でこれとこれをやると0になると、これとこれをやると0になるというわけで、あそこの一番左側が、ラムダ000という形になってくれるわけです。いいですね。なる。で、今ああいう形にしてしまうと、B の固有値は、集合というのはイコール、まあ、A の固有値から
ムダを除いたものと。特に全部実数です。全て実数です。それはなんか 2,3 回前にやった例題から、こういう場合にはこういうふうに変形しても固有値の集合は変わらないという性質がありましたから、これが成り立つわけです。でここで木の方の仮定から、仮定より、R っていう、N-1×N-1 直行行列があって、存在して、R インバース1 B のR というのが、これが上三角になると。上三角になってくれま す, です、ね、で結局、だから結局 P というのをこんな風に選びます、P っていうのを、ここ全部、あら、なんか変ですね。あ、そうそうそう。P っていうのは結局、こういうものに選べばいいのかな。待って、どっちがどっちだ。まず Q で変換するのか。まず Q で変換して、その後、こういうふうに1で R。ここもゼロですね。ゼロ。で、こういうふうに選べます。いいですか。で、これで、まあ、OK というわけですね。できるというわけです。いいですか。で、これもちろん直行行列ですね。ここに1、1というやつとこれをこう合わせたやつなんで、直行行列になっているわけです。というわけで、無事証明できましたというわけですね。いいですね。ああ、消していいんだよね。それで最後に、定理 6.3.3 ですが、これが目標の定理で 3.3 ですけれども、A が実対称行列なら、行列なら、直行行列、まあ、RP という直行行列があって、P インバース1、P は対角行列になります。で、準備が終わっても全く難しいことは全然ありません。で、ですね、さっきの、定理 6.3.2 より、まあ、ある P が存在して、P インバース1 AP は上三角になります。上三角になってくれます。いいですね。で、まあ、これ B と置きましょうか。
で、両辺の点値を考えると、点値の P、 点値の A、点値の P のインバース1、点値の B とこうなるわけですね。でここで今これ対称行列ですから、点値の A というのは A です。それから、点値の P っていうのは P のインバース1です。で、点値の P のインバース1な P になるわけですね。でこの2つの性質は、これは前回やった直交行列の性質です。いいですね。そうすると結局、なんだ、結局、P インバース 1AB は点値の B となって、これは下三角ですね。だから結局上三角で下三角でもあるから、故に、P インバース 1AB は対角行列と。でご苦労様でしたというわけです。無事証明が全部終わりました。でここまでで証明全部終わりますが、では計算法はというわけですね。それを最後にやって終わりにしましょう。終わっというわけです。だから試験問題には実際計算しなさいというのは出ますから、計算法をちゃんと覚えてください。計算方法は簡単でですね、ラムダを求めて、それからラムダの固有ベクトルを W ラムダ A としますね。そしたらP としては、の正規直交規定を並べれば、P は自動的に直交行列になります。 なります。だから、今までのその体格化は固有空間のベクトルを並べたら、まあ、体格になりましたというんですが、そこともうちょっとだけ変えてですね、この各固有ベクトルで固有空間でちゃんと正規直行規定を取ってやると、でそれ並べれば OK なんです。ですね、それで、この計算法自体はページ126の例題 6.3.2 ですね。まあ、また年明けてから例題たくさんやろうと思うのでその時にもやりますが、 6.3.2 の、126ページの例題 6.3.2 です。いいというわけですね。今日はもうあんまり実際やってみせる時間はないと思いますが、こうなります。でどうしてこんな計算法ができるかというと、これはページ127の、問い4ですけれども、これだけちゃんと解いておきましょう。今 A というのが、まあ、対象行列だとします。で、ラムダとミュは異なる固有値と、固有値だとしましょう。それで、T と P はまあラムダの固有ベクトルと。それから Q は、μ の固有ベクトルと。でこれが成り立てば、P と Q の内積は0です。だから直行しますというわけですね。直行します。だから固有値が違う固有値の、固有ベクトルというのはお互いに直行しますという、こういう性質が成り立ちます。でこれは簡単に証明できて、答えとしてはですね、AP の Q っていうのを考えると、これは、ラムダ倍の P の Q なんで、これはラムダ倍の PQ ですね。で一方、内積の性質からこれは A は点値でこっちに移すことできて、でこの A というのは、まあ、対象行列ですから A に等しいと。だからこれは P の μ 倍の Q となって、これ μ が外に出て PQ とこうなります。でこれが結局等しいですから、ゆえにこの2つから、この2つ同じものですから、ラムダマイナスミュの、PQ は0です。でまあラムダマイナスミュっていうのは等しくないですから、PQ は0ですという、こういうふうにして言えるわけです。でこの定理があるおかげで、各固有ベクトルで正規直行規定取ってやれば全体として正規直行規定にちゃんとなってくれるわけね。固有空間が違えば直行してしまうわけだから、これを正規直行規定取ってやれば自動的に全部並べたら直行行列になるわけですね、この性質からね。というわけで、計算ができます。
で、本日の宿題はさっきも言ったように、この127ページの問題 6.3 の 1ですが、例題 6.3.2 を見ながら、この方法で、実際こう計算してみてください。そしたらこれで今日は終わりにします。で、年明けこれで、範囲は全部終わりましたので、年明けからは、主に問題演習を2回やってんで、最後に試験ということにしましょう。では終わります。